改めておはようございます。一言お祈りをします。憐れみに富んでいらっしゃる天の父なる神様、私たちは今本当に深い悲しみの中にあります。先々週の金曜日に起こった大震災、また、そのために起こった津波、また今の原子力発電所の事故、私たちは被災者の方と共に本当に落ち着かない毎日を過ごしています。しかしそのような中でも私たちはまずこのように安心した生活が与えられて、そしてあなたを礼拝できることをまず神様に感謝をいたします。それとともに今日も被災地の中にあって救援を待っていらっしゃる方たち、また行方不明やお亡くなりになったご家族を抱えていらっしゃる方たち、また本当にこの復興のために全力を尽くして一生懸命働いていらっしゃる方たち、その方たちのことを本当に覚えています。神様、私たちは、自分の身としてその場所に飛んでいって何かをすることはまだ今できない状況ですが、本当に背後にあって祈り、またできる形での本当にバックアップをすることができるようにしてください。また特にこの日曜日、震災の地にあって街道が破損したり、また避難せざるを得なかったり、あるいは本当に教会自体が流されて津波で流されてしまったり、そのような教会の情報も少しずつ今入ってきています。どうかその場であなたを礼拝している兄弟姉妹を神様励ましてください。世は変わるとも変わることがない、本当に御言葉によって力づけてくださるように、どうぞよろしくお願いいたします。私たちも今御言葉を開きます。どうか神様が御言葉を通して私たちに語りかけてください。私たちがこの一週間どのように生きるべきかを主が御言葉を持って教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは創世記で神の形に作られた人間ということを学んでいます。先々週、この神様との豊かな交わりに入るものとして私たちが作られたんだ、神様が私たちを愛してくださって、そして私たちも神様を愛するものとして生きることができるようになったんだということを学びました。今日はあと残りの2つですね、豊かな人間同士の交わりと豊かな働きということについて考えたいと思うんですが、まあ、これを一つにまとめて今日は考えたいと思っています。豊かな人間同士の交わりということは、この聖書の神様はこのただ一人のお方と書いてありますけれども、この三つの人格を持っていらっしゃる、父なる神、子なる神イエス・キリスト、そして聖霊なる神という三つの人格を持っていらっしゃるけれど、まあ、このお方はこの三つの人格がなんか喧嘩したり足を引っ張り合ったりですね、バラバラになってるんじゃなくて、その三つの人格がしっかりとお互いを愛し合い、信頼し合い、支え合って、そういうコミュニケーションを持った存在なんだ。で、私たちその聖書はこの創世記の1章26節で、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せてって言われた、その一つは神様がそういう交わりの存在、コミュニケーションを持った存在として作られたように、私たちも他の人とのコミュニケーションを持つ存在として作られたんだということなんということですね。で、もちろん私たちは神様ではないので一人でいくつもの人格を持っているということはありません。何人格も持っているということはもしそれがあると病気です。私たちは、まあ、一人は一つの人格を持っています。でもその代わりに私たちは他の人格を持っている人と一緒にコミュニケーションを持つことで生きることができるものとして、そこで本当に豊かな交わりを味わうことができるものとして神様は作られたんだというんですね。創世記の2章の後半になると、人は一人でいるのは良くないと言われて、まあ、神様はアダムにエヴァという配偶者を作りました。でそこの元々の意味は、直接的な意味は、まあ、男性と女性の結婚、そして夫婦になっていく、家庭の基礎を作っていくということですけども、まあ、でもそれをちょっと広く考えるのであれば、私たちは一人で生きることができない存在なんだ。夫婦や親子の関係や親戚の関係や友達や仲間の関係、いろいろな人間関係の中で 私たちは生かされる存在なんだと、まあちょっと広げて話してもいいと思います。で、私たちはそのような中に置かれているんだと聖書は言うんですね。で、それと同時に私たちは神様からこの埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべてのものを支配せよ、まあ、これよく文化命令という言葉で言われるんですけども、この支配せよとか従えよという言葉は決して暴君になれということではなくて、この地を耕す、要するに世話をするとか使えるとか守るとかきちっと管理をするとか、そしてそのことを通して、まあ、私たちは神様から任されたこの世界を、まあ、そのように扱うことを通して私たちもそこから利益を受けて生きることができるということなんですね。で、今まさしく、この地を支配せよ、従えよというのはある意味で私たちに突きつけられているこの震災からの復興というのは一つのことなんじゃないだろうかと思います。そしてじゃあ震災からいろんなことからの復興に一人でできるのか、一人の力でできるのかと考えたときに、私たちはまさしくこうお互いのコミュニケーションの中で信頼し合って助け合って、そして励まし合って力をいろんな形で合わせてこの地を従えるっていう神様から与えられた仕事をしていくことが大切なんじゃないだろうかと思うんです。で、その人間同士の交わりということで、まあ、聖書はいろんなことを語っているわけですけども、マタイの福音書の7章の12節でイエス様はこのことを非常に分かりやすく私たちに教えてくれました。でも非常に分かりやすく教えてくださいましたけど、それとともにこれは今神様から私たちに与えられているチャレンジだなと思っています。実はこの説教はだいぶ地震よりもかなり前に礼拝の説教のメモを作っていました。その時と私はこの7章の12節を見ている気持ちが全く違います。そこにこう書いてあります。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者ですって書いたんですね。で、この律法であり預言者ですっていうのは、まあ、この言葉を使ってる旧約聖書が教えていることです。神様が旧約聖書を通して私たちに命じていることは何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいっていうことだよっていうんですね。で、ここにこのマークがついてますけど、12節の下を見ると、あるいはあなた方もそのようにしなさいって書いてあるんですね。で、じゃあこの、旧約聖書のこれに関する戒めって何だろうかっていうとですね、一番近いところでマタイの福音書の22章の39節に書かれているのがそのことを意味しています。マタイの福音書の22章の39節に書かれていることが、それを意味しています。お開きになったら一緒にここは読んでみたいと思うので、マタイ22章39節です。はい、周りの方、お手伝いが必要な方はお手伝いお願いします。じゃあ一緒に読みます。39節ですね。3、はい、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。まあ、イエス様は明らかに何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法でもあり預言者ですって言われた時の背景にはこの旧約聖書のレビ記の言葉ですが、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよって言われたことが背景にあるんですね。で、ここでイエス様が私たちに言われたことは、私たちが隣人を愛することは自分を愛することになるんだよって言われたんです。で、これ面白い全問答みたいなんですけど、で、じゃあ隣の人を愛せる人はどういう人かっていうと、本当の意味で自分を大切にして愛することができる人が隣の人のことも本当の意味で大切にして隣の人を愛することができるんだよって、これぐるぐる回ってるんですけどね、全問答みたいなんです。でもそういうふうにこうイエス様は言われたんですね。でも残念ながら私たち神から離れて、アダムとエバ以来ですね、神から離れて罪を犯してしまった人間は この神様が与えてくださった自分を愛するように隣の人を愛しなさいっていう、まあ、一つは本当にバランスの取れた自分、そして隣の人に対するバランスの取れた愛っていうのを私たちは残念ながら、まあ、失ってしまった、それが狂ってしまったということができると思います。江戸時代に五代将軍徳川綱吉という人がいました。なんかみんなからボロカスに言われるんでかわいそうだなと思うんですけど、でもまあ私も結構言うんですけど、この人はですね、まあ、徳川時代の将軍としては一番最後の徳川慶喜さんと徳川慶喜さん、あ、綱吉さんというのはものすごい頭が良い、非常に博学な人で有名だったそうです。徳川綱吉は、まあ、非常に学問を重んじて、まあ、大名諸侯から、自分の その取り巻きの人間までですね、学者たちを呼んでいわゆる一番講義をさせたという記録が残っているそうです。ところがじゃあこの人はその特に申し、この儒教の教えをよく学んだんですね。じゃあそれを本当に実践したかというと、残念ながらこの徳川綱吉さんが実践したのは非常に歪んだ愛だったというふうに言われています。例えば人を愛するということは、自分を産んでくれた継承院という母親を愛する、人に忠義を尽くす、孝を尽くすというのは自分を産んでくれた母親に対する忠義を尽くす、孝を尽くす、そのためには、家臣や人を犠牲にしてもいいというような、残念ながらそのような記録が残っちゃってかわいそうだなっては書いてあるんですけども、でまさしくありますよね、生類憐れみの例なんてのありますけどね、あれなんかまさしくそのいい例です。で私別に綱吉が嫌いだとかなと悪口言ってるわけじゃないんですね、そうじゃなくて私たちのやっぱり残念ながら自分に対する愛とか他の人に対する愛っていうのは、まあ、歪んでいる部分を持ってるんだ、まあ、多かれ少なかれ私たちは歪んでるんだ、もちろんこういう危機の時になった時に壊れているながら一生懸命その愛を表している人たちがたくさんいらっしゃるんですよね。でそのことは本当その通りだと思います。で聖書は私たちに何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者ですって書いてあります。この1週間いろんなことでちょっと支援関係のことで走り回ってましたけども、そのたんびにこの聖書の言葉を自分で今も結論が出てません、考えてます。自分にしてもらいたいことって今何なんだろうと思うんです。このような状況の中で自分にしてもらいたいことって何なのかなって、でそれをそのような状況の中にある人にしなさいって自分にとってですね、まあ、それぞれ私たち一人一人が問われていることだと思うんですけど、自分にとってどういうことなのかなって思います。先週の方が実は私は説教していても非常に冷静に説教していました。今週は説教しながら非常に気持ちがこう何ともこう言えない気持ちがあります。それは被災した教会の中で、私が大学生の時から彼が高校卒業して社会人で国立教会にずっと来ていた一人の兄弟がお仕事を辞めて、ある時期からご自分 の実家の老舗の旅館を継がれたんですね。もう十何年前だと思います。大風光明媚なところにあったそうです。で去年も教団総会で新都議員で来ていて、一緒にいろいろ話をする中で、我が家の状況とかいろんなことを話していて、彼がじゃあいつ もう私のことはみんながいないと林君と呼んでますが、林君さ、みんなさ元気になったらうち遊びにおいでよなんて話をして、私もですね、元気になったら行くよなんて言ったんですね。ところが残念ながら今回の津波で、彼の老舗旅館は流されてしまいました。幸いなことに早く教会に避難していたので、彼ら一家は今無事であるという情報が先週入りました。もちろんいろんなことでも辛いですけど、私はその古くからの友達がそういう中にいるっていうのは、自分に今何ができるのかなって、どうしたらいいのかなって、本当に、胸がいっぱい です。もちろん皆さんもいろんなお知り合いの方とかお友達がいると思うんですね。だから私だけでは決してないと思います。いろんなつながりがあって、口にねもし出さないようにしても同じような痛みや思いを抱えてらっしゃると思います。そんな中でイエス様は私たちに、それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが立法であり預言者です。でも本当にそんな愛は自分の中にない、そんな力も本当に何もない、本当にそのことを特に思う一週間でした。でも幸いに聖書はローマ人の手紙の5章の8節で私たちに希望を、5章の5節で私たちに希望の約束をしてくれています。ローマ人の手紙5章5節、3節から言います。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が狙えた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです、って書いてあるんです。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちには愛がなくてもイエス様を信じた時に私たちのうちに来てくださった聖霊が私たちに愛を注いでくださっているから、だからイエス様はそれで何事でも自分にしてもらいたいとしたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者です、って。それは私たちにお前これができないだろうと言われてるんではなくて、私たちにお前の力は弱いし小さい、そんなことはよく知ってる、でも私があなたに愛を注ぐから、だからやってごらんと言われてるんだと思います。先週月曜日にですね、本当に皆さんに、急なことだったんですがメールをさせていただいて、お電話だけの方はお電話まで届かなかった方もいますが、同盟教団が緊急に支援物資を、とにかく行けるところまで行って教会に支援をしましょうということ、本当に急遽、月曜日の朝の理事会で決まって、で私もそのメールを受けたのが、多分皆さんにメールが届いたのは4時半か4時20分ぐらいだと思うんですが、私も4時過ぎぐらいにそのメールを見て、そして、急遽、兄弟にお電話をして、あちらの方が営業担当だったということで道をよく知ってらっしゃるということで裏道を多分使わないとダメだろうと思ったのでお話をして、お車出していただけるかということで大丈夫だということでしたので皆さんにご連絡を差し上げました。本当にそういう中でしたけども数名の方でしたけども救援物資をいただいて、でそれを特番の教会に持って行って、であちらで私たちも手伝って仕分けをして、7時20分ぐらいにこちらを出発をして、で何軒かの教会に支援物資とそして義援金を渡して、で残念ながらかなり土浦の教会によってかなり積んだんですけど、その奥の方までどうしても行けないということで茨城県の大洗の町役場 その緊急対策課の方に事情をお話ししてその物資をお渡ししました。で、実際戻ってこようとしたそうですが、その原発の近くの中にあって前からその3人 の娘さんをなんとか外に出したいというリクエストをされている先生が担当者の方に携帯に電話がかかってきて、教団で協議をして、2人の若い先生たちがとにかくじゃあ自分たちが行くということで、とにかくそこまで行ってお子さん3人と他の方3人をお連れして教団の事務所に戻ってきたという。で、第2便が、木曜日、もう本当突然だったんで私も全然皆さんにも連絡もできなかったんですが、木曜日に第2便が行きまして、特に被害が、建物がかなり中がこう大変になっている東海福音教会に3人の方が残って、1日片付けを手伝って、 もう一人の先生が少し奥の名古屋というところまで安否を確認して戻ってきました。また後ほど詳しくお話しますけども、今度明日とそれからまたその後と続けてそういう形で直接教会への支援が続いていくと思います。私も今もう何を話したのか自分でわからなくなっているところがあるんですけども、本当に私たちは、そのような中でその支援物資にしても持っていけるものは本当に限られていたけれど、しかしそれが本当にイエス様の手に渡されたときに、本当にイエス様がそのものを本当に豊かに用いてくださった、こちらの方から救援物資が届いたというだけでも本当にその教会の方たちが励まされて力づけられていった。私たちが今すぐできることは小さなものでも、でもイエス様の手にそれが渡されて、イエス様がそれを祝福されたときに本当に私たちがお渡したものはもっともっと豊かに用いられるということを私たちは覚えて、こんな小さなことしかできないかもしれないと思っても、でもそのことを私たちはちょっとずつできていったらいいと思います。皆さんのところにプリントを配ってありますが、私説教の最後にこれは読みたいと思って用意しました。ヘック先生とカールソン先生からメールが来ました。ヘック先生に関してはもう本当に震災の日の夜すぐに、夜一番でEメールが来ました。でこちらの状況 もう何度も詳しい話は かなり先生とメールのやり取りをしています。でカールソン先生は昨日午後にメールをくださいました。両方ともちょっと読ませていただきます。ヘック先生ご夫妻、私たちの教会の2代目の宣教師からのメール、先生は日本語の原文で書かれてきたのでそのまま載せました。愛する兄弟姉妹たち、一般のメールをすいませんが、いろいろな友達がいるから一人一人に一つ一つのメールを書くことは無理です。すみません。私たちは毎日テレビニュースを見ています。見ている。こんな大変な信じられない事情が理解できません。悲しんでいる人たちは日本中に住んでいる人々だということが、いうことでしょう。人によって違う悲しみですが、とにかくみんなが苦しんでいる。やはり私の頭と心の中でなぜなぜという質問はすぐに出てきた。けど簡単な答えはないと思う。先生、先日地震の後ある本で読みましたことを分かち合いたいと思う。イエス様が十字架で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫びました。その本を書いた人のコメントはこのようです。その時イエス様は本当に苦しんでいました。私たちの罪の罰を受けていました。考えられないほど体の痛みもあったが、それよりも心の痛みがあったでしょう。しかしイエス様はその時ちょうど父なる神様の御心の真ん中にいました。だから皆さん、今のなぜなぜという時には、神様が何をなさっているかという神様が何をなさっているかと思う時には、ヨブのように神様にお任せしましょう。ただ前に続けて神様に従っていきましょう。いつかなぜなぜという質問の答えがあるかもしれませんが、なくても創造主の神様を信じましょう。皆さんのために詩篇4編8節、これがのが抜けてましたが、4編8節の教えが実際になるように祈っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。足りないけれど、ダグラスとバーナディン・ヘック、そしてカナダの私たちの教会の協力宣教師をかつてしてくださった、ボブ先生、ベティ先生、カルソン先生から昨日こういうメールが来ました。親愛なる朝霞聖書教会の皆様へ、地震が起きてから私たちがどのぐらい皆さんのことを考え、お祈りしているかをお知らせしたいと思います。私たちは皆さんと皆さんのご家族が無事であることを信じています。私たちは祈っています。この時を通してクリスチャンがイエス様の愛を表すことができますように。そのことを通して多くの人たちがイエス様を自分の救い主として信じることができますように。カナダとアメリカには日本のために祈っている人たちがたくさんいます。神様が多くの人たちの心に素晴らしい御業を行ってくださいますように。日々神様の祝福がありますように。皆さんのために祈っています。ボブ&ベティ・カールソンというお手紙をいただきました。このように私たちも本当に 心配され祈っていただいています。ですから私たちも本当にできる形で心配をし祈り、何かできることを、本当に小さなことかもしれませんけど、そのことを積み重ねていくことができたらと思っています。今回のことっていうのは先ほどお祈りされたように1日2日で終わることではなくて、おそらく何年もかかることだと思います。ですから私たちもあんまり初めて気張りすぎてしまってエネルギーが切れてしまってもいけないので、本当に長いスパンで何かいろんなことができるように、今はすぐに直ですぐにやることはありますけど、それと同時に長いスパンで私たちは本当にこの復興のために心を合わせてしていくことができたらと思います。お祈りをして終わります。聖霊によって私たちのうちに神の愛が注がれているのです。主なる神様、このような大きな問題が起こるときに私たちは本当にうろたえてしまいますし、自分の力のなさ、また被災地を見ながら本当に歯がゆさ、物足りなさ、動くことができない、いろんな思い、またその地にいる仲間やご親戚やいろんな方の被災を知り、本当に胸の張り裂けるほどの思いを持って毎日生活しています。そのような中で私たちは自分を顧みると、本当に自分たちの生活を支えるので精一杯のようなところがありますが、主は聖霊によって私たちに神の愛を注いでくださる、尽きることのない神の愛が私たちに注がれていると確信をいたします。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、人にもそのようにしなさいと言われたイエス様のお言葉が私たちにはできると信じます。私たちはそれぞれできることが違います。でも本当にそのできることを喜んでしていくことができますように、その力と知恵と愛も主が私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。ヘック先生のメールにあったように、まず私たちがこの不安の中で本当に心を落ち着けて平安のうちに身を横たえ眠り、私たちの疲れが取れていくように、そして本当にその力を一緒に合わせていくために、私たちの体力や気力や全ての面で私たちの力も満たしてくださるように、何よりも本当に被災地にある兄弟姉妹とともに、まだ本当にあなたを知らない多くの方たちも、どうぞあなたが恵み祝福し守ってください。また被災地の中にあっても被災を幸いに免れた教会が、チームを組んで今現地でいろいろな救済の活動を立ち上げ始めています。そのような働きを通して本当に神様の愛がその一つ一つの地域に豊かに注がれていきますように、この何を頼っていいかわからない絶望の中で本当に頼ることができるイエス様を知ることができますように、主よどうぞ働いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。